国時代、武田信玄は駿河の国に攻め込み、1570年、信玄が花沢城を攻め落とし、藤枝の町は大戦場となり、阿久波神社をはじめ、祈願寺、清水寺など有名な寺が焼かれてしまいました。逃げたお不動様。祈願寺にはいろいろな仏様がお祭りしてありました。その中に弘教大師様のお作りになったお不動様も、客殿の本尊様としてお祭りしてあったのです。ところが、今から1400年ほど前、永禄の頃のことであります。武田信玄が今川氏真を攻めて駿河の国に乱入しましたので、残念にも祈願寺の建物は全部その戦いのために焼かれてしまいました。住職賢章上人様をはじめ、檀家の者は、あの弘教大師様のお作りになったお不動様も焼かれてしまったか。あんなにありがたいお不動様を、もったいないことをしてしまったものだ。どうしたらいいだろう、などと心配しておりました。村の人々が二人寄れば、三人寄れば、お不動様の話に決まっていました。それほど、このお不動様はありがたい仏様だったのです。賢章上人様も、お不動様を焼いてしまって本当に残念だった。と言って、ため息をつかれたことも、一度や二度ではありませんでした。この祈願寺の檀家で、郡村に大楠六兵衛さんという人がおりました。この人は大変な信心者で、毎朝暗いうちに起きて、祈願寺の不動様を拝みに来ていたのでした。ある夜のことです。六兵衛さんがうとうととしていますと、西の空からきれいなきれいな五色の雲が流れてきました。その雲の中からは、おごそかな光がさしていました。六兵衛さんは、珍しい雲が出たものだと、しばらくのうちはぼんやりと見ていました。その五色の雲は、だんだん六兵衛さんの方へ近づいてくるではありませんか。そしてその雲の上にはお不動様がお立ちになっておられます。六兵衛さんはますます不思議に思いました。五色の雲に乗られたお不動様は、六兵衛さんのそばまで来ますと、雲から降りられました。六兵衛さんはいつの間にか地面に顔を押し付けて拝んでいました。お不動様はこの様子をご覧になると静かにおっしゃいました。六兵衛さん、私は今、あなたにお願いがあるのです。それでわざわざ、こちらまで参ったわけです。六兵衛さん、私の願いを聞いてはくれまいか。六兵衛さんは、あまりのもったいなさに体も震えるばかりでした。お不動様、もったいない話でございます。私のようにこう腰の曲がった年寄りに、どうしてお不動様のおっしゃることができましょう。どうかどなたかにお頼みになってください。お願いでございます。六兵衛さんは地にすりつけた頭を少しも上げようとはしません。 そう遠慮しなくてもよい。私の願いというのはたやすいことだ。聞いておくれ。こうしてわざわざお前を見込んでお願いに来たのだから。もったいないことでございます。六兵衛さん、実は私は武田信玄が攻め込んできたとき、甲州の大仙寺まで避難したのじゃ。お前様方に心配をさせて、まことにすまなかった。もう、戦いもないようだ。わしは藤枝へ帰りたくてたまらぬのじゃ。すまないが、大仙寺まで迎えに来てくれないか。私の願いというのは、それだけのことじゃ。なんとありがたいことでしょう。早速お迎えに上がります。お不動様、決して約束は破りはいたしません。この六兵衛がきっとお連れに参ります。六兵衛がふと顔を上げると、お不動様の姿は消えて見えませんでした。ああ、夢だったのか。それにしても、もったいない夢を見たものだ。早速、お上人様にお話ししてみましょう。と、夜の明けるのを待って、祈願寺へ駆けつけてまいりました。お上人様、大変です。大変ですよ。大慌てに慌てた六兵衛さんは、門前から大声で呼びながら駆け込みました。おや、六兵衛さんではないか。まあ、こんなに早く慌ててどうしたというのじゃ。病人でもできたのかい？いいえ、いいえ、お嬢様、冗談じゃありませんよ。こちらのお不動様が見つかったんですよ。おいおい、そう慌てたって仕方がない。さあさあ、座敷へ上がってお話を伺いましょう。六兵衛さんは座敷へ通されました。六兵衛さんはようやく落ち着いて話し始めました。お上人様、わしが夕べ寝ていると五色の雲がふわりふわりこっちへ来るじゃありませんか。その上にはこのお寺のお不動様がお乗りになっていらっしゃるのです。私はびっくりしましてね。それでお不動様がこの年寄りの私に甲州の大仙寺まで迎えに来てくれと頼むじゃありませんか。私はもったいなくて涙が出そうでしたよ。はあ、不思議なことがあればあるものじゃな。実はわしも昨夜六兵衛さんと同じ夢を見ましたのじゃ。え、本当でございますか？あのお不動様の夢を。本当じゃよ。そうしてみるとあの夢は正夢に違いあるまい。もったいない夢でございますね。それでお上人様はどうなさるお考えですか？ わしは今から甲州の大仙寺へ出かけてみようと思う。どうじゃ、六兵衛さん、お前さんも同じ夢を見たのだ。わしと一緒に出かけてはくれまいか。出かけますとも、私はこんなに嬉しいことはございません。では、早速支度をしてまいりますから。ああ、そうしておくれ。二人は旅の支度を整えて、東海道を東へ下っていきました。